おはようございます。2021年3月28日礼拝を始めたいと思います。窓の方を閉めていただきたいと思います。招きの言葉、詩編133編1節から3節のまで司会の者がお読みいたします。見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流されて、子供の端にまで流れ滴る。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主はそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。司会の者がお祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。2020年度最後の聖日の朝も、兄弟姉妹を教会に呼び集めてくださり、共に礼拝できる幸いを感謝します。2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの困難を経験しました。教会堂での礼拝が中断され、ウェブでの家庭礼拝を余儀なくされたこともありました。また教会が最も重要視する人と人との交わりも希薄にならざるを得ませんでした。その影響は未だに続いています。しかしその中にあっても、感染防止対策班の働きなどによって必要以上に恐れることもなく、今できる最大の方策を探りながら現在に至っています。これまでの神様の導きと守り、そして兄弟姉妹の働きに改めて感謝いたします。神様と私たちの間を取り持ってくださるイエス様がおられますので、どんな障害に対しても恐れることはありません。イエス様から目を離すことなく、一歩一歩誠実に歩みたいと思いますので、私たちの小さな群れを支え導いてください。今日は優先生の最後のメッセージとなります。この2年間優先生ご夫妻が教会のために献身的に働かれましたことを感謝します。これから語られるメッセージが聖霊の助けに、働きに助けられ、一人一人の心に届きますように、また聞く私たちの心も整えてください。神様から与えられている一人一人の賜物を用いて奉仕者を助けてください。 全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。賛美をしましょう。主はぶどうの木。
Love.
それでは主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それではこれから執事任命式を行います。
昨年度執事として働きをされた方々をまず皆さんにご紹介したいと思います。高橋芳雄さん、司会を務めてくださる、吉住美香さん、山口博文さん、寺田真美さんです。高橋さん、美香さん、山口さんは2年の任期を終えられましたけれど、無牧になるこの時期にもう1年働きを続けてくださることになりました。そして真美さんは2年目の働きを続けてくださいます。そして今年度は執事の定員を1名増員して執事会を運営することになりました。先週開かれました年次総会で鈴木美智子さんが2021年度の執事として選任されましたので、これからその任命式を行いたいと思います。鈴木美智子さんは前の方へ出ていただけますか。はい、あ、皆さんの顔が見えるような場所に、この、はい、立っていただいて、これから任命式を行います。今、私たちは教会で選ばれた姉妹、鈴木美智子さんを、執事の職に任じようとしています。執事は、教職者と共に執事会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち、礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の使徒たちが教えたような働きにおいて、重い責任を負うものであります。それゆえに私たちは、執事の務めを尊重しなければなりません。聖書を一箇所お読みいたします。コリント人への手紙第1:12-4-11です。お聞きください。 さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために、一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には主樹の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。続いて、誓約の時を持ちます。最初に、信任執事から誓約をしていただきます。はいかいいえでお答えください。あなたは今、恵みによって執事の職に臨じられようとしています。あなたがこの職に臨じられるのは、教会の頭であり、牧者である主イエス・キリストの証明によることを信じますか？
はい、信じます。
あなたは、この教会が属する日本福音キリスト教会連合の信仰告白に基づいて、教会の規則、規約を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、努めることを約束しますか？
はい、約束します。
はい、次に、教会員の皆さんに誓約をしていただきます。座ったまま、はいかいいえでお答えください。あなた方が選んだ鈴木美智子姉妹は、今、執事の職に任じられようとしています。あなた方は、教会の執事として、この姉妹を受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか？これをもって鈴木美智子姉妹は執事の職に任じられました。ご一緒にお祈りを捧げましょう。父なる神様、鈴木美智子さんを執事として召し、その職に任じてくださったことを感謝します。また、今年度も続けて執事の働きをされる高橋芳雄さん、吉住美香さん、山口博文さん、寺田真美さんのゆえにも感謝をいたします。執事の一人一人に、霊肉の力を増し加えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。どうぞお席に戻りください。続けてお願いします。
それでは、今日のメッセージ箇所である聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書21章1節から17節までです。 新約聖書第3版の方は224ページ、2017年版は229ページです。ヨハネの福音書21章1節から17節までです。その後イエスはティビリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは、魚の入った網を引いて、小舟で戻っていった。陸地から遠くなく、200ピキスはほどの距離だったからである。こうして、彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死因の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目も あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。今日のメッセージはイエスの3度の質問と題しまして、ゆう先生にお願いいたします。
お祈りを捧げましょう。天にいます父なる神様、約2年間私たちはヨハネの福音書から御言葉をいただき養われてきました。そして今日はその最後の時間です。どうかこの御言葉を通して私たちを力づけてください。一人一人のうちに聖霊様の働きがあるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様の十字架の試験があった日、弟子たちは衝撃のあまりにイエス様を見捨てて逃げてしまいました。ところでご自身の予言通りによみがえったイエス様は弟子たちのところに来られ、見姿を現したのです。イエス様は弟子たちにガリラヤで再会することを約束しました。その約束を覚えて弟子たちはガリラヤへ行きました。ガリラヤにとどまっている間のある日、弟子たちは魚を取りに湖に行きました。しかし一晩中船を漕ぎ網を打っても魚は一匹も取れません。そして夜が明け始めた頃、復活のイエス様が岸辺に現れました。その時弟子たちはまだイエス様であることを知りませんでしたが、遠くからイエス様が言葉をかけてきました。子供たちを、食べる魚がありませんね。ええ、ありません。船の右側に網を打ってみなさい。そうすれば取れます。その言葉通りに網を打つと、引き上げられないほどのたくさんの魚が取れたのです。そこで弟子たちは、その人がイエス様であることを知り、急いで岸辺に戻りました。すると、そこには弟子たちのための朝の食事の用意ができていました。今日は十字架から逃げていたペテロと、よみがえったイエス様に注目して御言葉を聞きたいと思います。イエス様の一番弟子という表現聞いたことがありますか？これは聖書には書かれていませんが、よくペテロのことを説明するときに一番弟子という表現を使います。 その理由は弟子たちにまつわるいろんな話の中でペテロが最も目立つ人物だったからです。まるで十二弟子を代表しているかのように聖書には描かれています。ヨハネの福音書の中でもそのような特徴が見られます。いくつかのエピソードを振り返りたいと思います。ヨハネの福音書の一章でイエス様が最初にイエス様の最初の弟子となったアンデレ、彼は自分の兄弟ペテロをイエス様のもとに連れてきました。ペテロがイエス様に初めて会った時の出来事です。イエス様はペテロを見つめて言われました。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファと呼ばれます。イエス様は弟子としてペテロに新しい名前を授けたのです。ケファという名前はギリシャ語で言えばペテロ、その意味は岩というものです。また6章でイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人以上の群衆を食べさせた時のことです。次の日、再びパンを求めて集まった群衆にイエス様が言われました。私の肉は天から下ってきたパンです。このパンを食べる者は永遠に生きます。しかし人の肉を食べるという不気味な言葉に群衆はみんなイエス様から離れていったのです。その時ペテロが言いました。主よ、私たちは離れていきません。あなたは永遠の命の言葉を持っておられますから。また13章で十字架の前の日のことです。最後の夕食の途中、イエス様はテーブルから立ち上がって上着を脱ぎ、たらいに水を入れてきました。そして弟子の一人一人の足を洗い、手ぬぐいで拭き始めたのです。ところがペテロの順番の時は、ペテロはペテロとイエス様の特別な会話が記されています。ペテロは、決して私の足を洗わないでくださいと言い、洗ってもらうことを拒みました。するとイエス様は彼にその理由を教えました。イエス様が弟子の足を洗った本当の意味は、ペテロとの会話の中でペテロの質問によって明かされたのです。また18章でイエス様を裏切ったユダと兵士たちがイエス様を捕らえに来た時、弟子たちの中でペテロの反応だけが記されています。ペテロは敵に立ち向かい、剣を抜き、群れの一人の右の耳を切り落としました。このような話からわかるように、ペテロが一番弟子だと言われる理由は、彼の役割が際立っていたからです。ペテロはイエス様の意図や その意味を明かす大事な役割をしていました。しかしイエス様の十字架の事件の後、ペテロは元気をなくしているように見えます。これまでペテロは中心的な人物として現れていましたが、十字架以降は弟子の一人として描かれているようにも感じます。安息日が過ぎて最初にイエス様の墓を見に行った人は一番弟子のペテロではなくてマグダラのマリアでした。彼女は以前イエス様に悪霊を追い出してもらった人です。マグダラのマリアは墓の中のイエス様の亡骸が消えているのを発見し、弟子たちに知らせました。それまで弟子たちは嘆き悲しんで泣いていたのです。そしてユダヤ人を恐れて家の中に潜んでいました。ペテロは意気消沈してその弟子たちの間に紛れていたのです。よみがえったイエス様が最初にご自身を表したのもマグダラのマリアですね。後に弟子たちのところにも来られますけれど、その時イエス様と関わっていたのはペテロではなくてトマスでした。弟子として召しを受けた以来、ペテロは熱心にイエス様に従っていました。後の時代のクリスチャンが一番弟子だと認めるほど彼の情熱は熱いものでした。ですが十二弟子を代表するかのようなようだったペテロのリーダーシップはもう見れません。イエス様の十字架事件の後、その意気込みはくじけてしまいました。ペテロが元気をなくした原因は何だったでしょう。イエス様の十字架の事件だったでしょうか。確かに十字架の出来事は弟子たちにとって非常に大きな衝撃でありました。ですがペテロにはまた別の原因があったのです。それはイエス様が兵士たちに捕らえられユダヤ人の裁判所に連れて行かれた時の出来事です。イエス様が祭司長たちの尋問を受けていた時、ペテロはその中庭に入り込んでいました。その時三人のユダヤ人がそれぞれペテロのところに来て聞きました。あなたもイエスの仲間ではないか。しかしペテロは三回とも私はイエスを知らないと断言したのです。実はその数時間前、ペテロは自信を持って言いました。イエス様、あなたのためなら私は命も捨てます。しかしいざ 危険が迫ると彼は3度もイエス様と自分との関係を否定したのです。イエス様の予言通りでした。鶏が鳴いた時、ペテロはイエス様の予言を思い出し、自分の弱さに気がついたのです。そして彼は外へ出て行って激しく泣きました。イエス様への罪悪感、自分を責める思い、それらに駆られてペテロは元気をなくしてしまいました。そんなペテロと弟子たちの前にイエス様が、復活のイエス様が現れたのです。イエス様は弟子たちを憐れんで優しい声で話しかけました。そして弟子たちはその人がイエスであることを知り、急いで岸辺に戻りました。ペテロも元気を出して戻りました。こうして弟子たちが陸地に上がると、上がった時は夜の明け方でした。そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンもありました。イエス様は朝の食事に弟子たちを招待したのです。その空間、その時間は弟子たちのためにイエス様ご自身が特別に作られたものでした。食事を済ませた時、イエス様はペテロに言われました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛していますか？はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の羊を、子羊を飼いなさい。イエス様は再びペテロに言いました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の羊を牧しなさい。イエス様は三度目ペテロに言いました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？三度目質問を聞いてペテロは心を痛めて答えました。主よ、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。私の羊を飼いなさい。弟子たちのためにイエス様が作られたその世界、夜の明け方、焚き火、そして三度の質問、よくわからない組み合わせでありますけれど、気になるほどの問題ではありません。しかし、ペテロだけはそうではありませんでした。なぜなら、この朝食のテーブルのあたりは、イエス様が捕らえられていたとき、 ペテロがイエスを知らないと言ったあの時とダブっていたからです。イエス様がユダヤ人によって裁判を受けていたあの日、時は鶏が鳴く前の明け方でした。その様子を見ようとしてペテロが立っていた中庭には焚き火がありました。そして正気に帰る隙もなく三度の質問を受け、ペテロは私はイエスを知らないと断言したのです。違いがあるとしたら、捕らえられているイエス様と死を打ち破り復活されたイエス様が今ここにいることです。このつまずきの経験はペテロの心の中にコンプレックスとなって残っていたでしょう。このような物事や事情を考え合わせると、イエス様の三度の質問がペテロにとってどれほど辛いものであったか想像できるでしょう。イエス様の質問はペテロの心の奥深い傷に触れるものでありました。しかしこれはイエス様がペテロに施した癒しの方法であったのです。イエス様の質問は心の傷を深めるものではなくて、回復の手がかりを与えるものでした。その手がかりはイエス様への愛の告白です。つまずきの回数だけイエス様は何度も聞いてくださいます。あなたは私を愛していますか。今度は私たちがイエス様に答える番です。お祈りしましょう。イエス様、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。つまずき倒れそうになったとき、この答えが私たちの告白となりますように祈ります。イエス様、私にはイエス様の癒しが必要です。私の弱さをすべて主が知っておられますから、心の深くある痛みや傷に触れてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
換気をお願いいたします。それでは賛美をしたいと思います。愛する主よ、あなたに。 それでは戸を閉めていただきたいと思います。献金の時ですけれども、感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講談前の献金袋にお捧げください。それでは感謝の祈りを吉村姉妹にお願いいたします。
お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今日も悠先生を通して御言葉の愛を私たちに教えてくださってありがとうございます。イエス様が裁判にかけられているとき、弱さのゆえにイエスを知らないと言ってしまったペテロ、私たちの心の中にもいますけれども、イエス様はそのような私たちに温かい食事を用意してくださって、子供たちよと呼びかけてくださいます。そして私たちを癒すために何度も質問してくださいます。どうか私たちが弱さの中にあるとき、ペテロにした質問と同じ言葉で私たちに問いかけてください。私たちがその度に改めて気づきを持ってあなたに答えられるように、今日は悠先生の最後の説教でした。神様、悠先生ご夫妻をこのライトハウス教会に送ってくださって心から感謝いたします。いつも本当に心を尽くし力を尽くしてこのライトハウス教会のためにご奉仕くださり、時に語る悠先生も聞く私たちも共に御言葉の愛に涙する時もありました。また100年に一度と言われるこの感染症の広がりの中にも、悠先生はいつも一人一人の状況にご配慮くださって心からのお祈りを捧げてくださいました。また秋子さんはどんな大変な時も、また小さな時も小さなことにもいつも笑顔で一生懸命一つ一つのことに対処してくださいました。特に私たち夫人の心に寄り添って心合わせていつもお祈りしてくださいました。神様、このような本当に愛の深い素晴らしいご夫妻をライトハウス教会に送ってくださったことを感謝いたします。4月からは ゆう先生ご夫妻も、私たちライトハウス協会も新たなステップを踏もうとしています。それは大きなチャレンジですけれども、私たちの大牧者であり、また恵みに深いイエス様がいつも共にいてくださいますから、私たちは心配しないで、ただ主であるイエス様から目を離さないで、主にあって誠実に初めての一日一日を歩んでいけるように、どうか神様、ゆう先生ご夫妻、またこのライトハウス教会をこれからも導いてください。神様が絶えずくださっているたくさんの恵みの中から、今日その一部をお返しいたします。感謝を持ってお返しいたします。どうか神様、神様の御用のために用いてください。愛するイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
それではお立ちできる方はお立ちいただきまして、唱詠密にまして一つの神を歌いたいと思います。
いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げるライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹一人一人の上にありますように。アーメン。どうぞお座りください。
それでは今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンか集合をご覧ください。今週の御言葉、イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。ヨハネの福音書21章16節。 はい、ありがとうございます。それでは今日初めて来られた方はおられませんか。はい。